皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。ここでボアズは買い戻しの権利のある親類とともに交渉を始めました。そしてこの一番に買い戻しの権利を持っている親類にこのルツを買い取る、買い戻すという意思がないことを見て、自分がルツを買い戻し、またこの相続地も買い取ることを宣言いたします。今日はこの聖書箇所から神様の愛と、また私たちに与えられている権利についてご一緒に見ていきたいと思います。
ルツ記4章1節から10節。そこでボアズはその買い戻しの権利のある親類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と私の民の長老たちとの前でそれを買いなさいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。しかしもしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った。私が買い戻しましょう。そこでボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買うときには、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女ルツも買わなければなりません。その買い戻しの権利のある親類の人は言った。私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、あなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことができませんから。そこでボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日私がナオミの手からエリメレクのすべてのもの、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。
まずここでボアズの姿からイエス様の姿を知ることができます。9節を見てみましょう。9節ではボアズがルツを買い戻すことを宣言しています。この買い戻す権利というものは、実は私たちにはもちろんよくわからない、決め事、法律、立法だと思いますけれども、これはどういったものだったかというと、親族が、この亡くなったりすることによってこの土地を売らなければならなくなった時、これを放っておくとどうなるかというと、この時約束の地をみんながイスラエルの民が買い取って奪って、そして約束の地を確保して、ここは神様の約束の地になったわけですけれども、せっかくそのようにして神様の地、神様の約束の地を得たその地が売られてしまうことによって外国人のものになってしまったり、また不当にどんどん取られてしまったりするならば、それは神様の御心ではないことになります。そのようなことを防ぐために、この買い戻しの権利というものがありました。つまり近くの親類が代わりにその土地を買い戻してあげて、その土地が奪われてしまわないように、その土地が不法に奪われたり取られたりして貧しい人や没落する人が出ないように守った、そのような権利でした。そして、ボアズの前にはもっと近い買い戻しの権利を持っている人がいたというふうに書かれてあります。しかしこの人は買い戻しの権利を辞退しました。なぜでしょうか。6節を見ると彼はこのように言っています。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、というふうに言っているわけです。 この細かい状況というのはいろいろ複雑なものがあったと思うんですけれども、まず第一に、このルツが、異邦人であったということですね。モアブ人でした。そしてさらに彼女は未亡人でした。マフロンという人の妻だったんですけれども、そのマフロンが亡くなったので、もう未亡人となっていたわけです。つまり、この買い戻す権利を使って買い戻しをした土地というのは自分のものになるわけではなくて、マフロンの相続を守るためのものでした。そしてそのためには土地を買い取るだけではなく、異邦人であるルツをめとって結婚しなければならないというそのような条件があったわけです。このことに対してこの親類の人は、いやいや、そんなリスクを犯してまで私は買い戻しませんよというふうに宣言しました。ところが一方、ボアズはどうだったでしょうか。ボアズにとってもこのリスクというのは同じだったと思います。ボアズにとって決してこれは得があるわけでもなく、またとても異邦人と結婚すること、また未亡人と結婚して、その相続地を守るということ、とても犠牲を払う決断だったわけですけれども、ボアズはその犠牲を払って、リスクを犯して、損得なしに、ただ愛することによって、このルツを愛し、また彼らを守りたいというその愛によって、買い取ったわけです。買い取ることを宣言しました。イエス様も同じことを私たちになさいました。イエス様はもっと大きな犠牲を払われました。ボアズにとってルツを買い取る、買い取ることによる得は一個もなかったのと同じように、イエス様も私たちを買い取るために何か得になることはありませんでした。私たちはとても罪人でしたし、そして罪を犯したので、天国に入れないことも、また罰を受けることも、この罪の報いを受けることも、いわば当然のことだったわけです。しかし、イエス様はなぜ私たちをこういうふうに買い取ってくださったのでしょうか。ただ一方的な愛によって買い取ってくださいました。そしてそのために大きな犠牲を払われました。もうすぐクリスマスですけれども、このクリスマスに代表されるように、イエス様は神様であられたのに、すべての、この神としての見姿を捨てて、地上に降りてきてくださいました。人となってくださいました。これだけでも、とても大きな犠牲です。そして、それだけではなく、人として生涯を歩まれて、さらに私たちのために、すべての罪を背負って、十字架にかかって、すべての罪を取り除いてくださいました。とてもこのようにご自身の血を払って私たちを本当に買い取ってくださったわけです。私たちはこのようにしてイエス様という代価を払って買い取られたものであるということをまず覚えたいと思います。そしてそれは私たちが何かいいことをしたからではなくて、ただイエス様が一方的な愛によってこのように犠牲を払って、多大な犠牲を払って私たちを買い取ってくださった、このイエス様の大きな愛に目を向けたいと思います。そしてこのクリスマスの時期に感謝を捧げたいと思います。また、この全体を見ると、このボアズのこの取引ですね、やり取りは公の場で行われたことがわかります。そして、たくさんの商人がいる前で、公に公式にルツはボアズの妻になりました。ここからわかるのは、私たちも正式な形で、皆さんの前にわかる形で、公にキリストの花嫁とされたということです。誰もこれに異を唱えることはできませんでしたし、また公になされたことなので、誰もこれから以降、この以降は、ルツを蔑むことはできなかったでしょう。堂々とルツは、ボアズの妻として生きることができました。そして、喜びに満たされて、ボアズの愛に満たされて、そして、 子孫を残す、そのような人になりました。私たちもイエス様に買い取られた後、どうなったでしょうか。イエス様の花嫁となりました。そして私たちは神様の相続人とされました。そしてそれが堂々と、誰の前でも公にそのようになりました。ですから、サタンでさえもそれを否定することはできません。誰もこの権利が、お前はイエス様のこう花嫁なんかにはなれないんじゃないかというような、そのような非難をすることはできなくなりました。堂々と私たちは、キリストの花嫁にされたと宣言することができます。それは、先ほども言ったように自分自身に何か権利があるのではなくて、イエス様がすべての手続きを終えてくださったからです。そしてこれは私たちが天の御国に入るまでずっと保証されているものであることが聖書に記されています。私たちは今、神様の子供とされていること、そしてキリストの花嫁とされていることをしっかりと握りしめているでしょうか。また、堂々とそういうふうに言えるんだということをもう一度思い返してみたいと思います。そして私たちはこの後何ができるでしょうか。イエス様と結婚して私たちはこれからこの地上でどのように生きていくべきなのでしょうか。今日の箇所ではありませんけれども、この後ルツは子供を産みました。そしてこの子供からダビデがやがて生まれ、そしてキリストが生まれていきます。このように私たちは神の国の子孫を広げていく、そのような役割が与えられていることがわかります。私たちはすでに神様の子供となって、神様のものとされましたけれども、まだ地上で生きているのには意味があります。私たちはこの地上で神の国を広げていくことができます。一人でも多くの落ち込んでいる人、また悲しんでいる人に、あなたも神様の子供になれます。イエス様を信じるだけで、このように買い取られて、イエス様のものとされて、そして一緒に天国に行くことができますということを知らせることができます。そして多くの人々にこの神様の国に入ってもらうことができるように、誘うことができるようになりました。私たちは今、まず、犠牲を払って買い取られたものであることを覚えたいと思います。必要以上に自分を卑下するのではなくて、また自分自身にその救われた根拠を探すのでもなくて、ただイエス様が愛を持って、犠牲を持って私を買い取ってくださったので、私はもうイエス様のものですと、はっきり自分自身にも宣言しましょう。そして堂々と誰の前でも、また自分自身の前でも、そしてサタンの前でも、私は神様の子供です。キリストの花嫁です。と宣言していきましょう。そしてこの素晴らしい祝福を周りの人々に伝えていきましょう。クリスマスのシーズンになりました。本当にこのイエス様が払ってくださった犠牲の大きさと、それによって私たちがキリストのものとされたこと、イエス様に買い取られたものであることを思い返す一日となりますようにお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてくださ主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方、定価 1600円税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。